こんにちは。経営なんでも相談のよろず支援拠点です。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りします。こんにちは、今井宝部です。この番組では富山県よろず支援拠点のコーディネーターにお話を伺います。さて、今回はインボイス制度導入の3回目のお話となります。富山県よろず支援拠点コーディネーターの崎山剛さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、インボイス制度導入は、現在免税事業者である方々にも大きな影響を及ぼすものかと思いますが、実際にどういった影響が出るのか、そしてこれにどう対処していけばよいのかというところを今日は伺いたいと思います。
はい、前回ちょっと最後にちらりと出てきたんですけれども、自分がインボイス業者かインボイス業者でないかによってユーザーの方から選ばれてしまう可能性が出てまいるということですね。
はい、
例えばスナックを運営しておられる方だとすると、お酒を飲みに来られる方はまずインボイス登録をされてる方かどうかっていうのは気にされるようになってきますね。
はい、
そしてお宅インボイス登録してるんだっていうと飲みに来られる、そしてインボイス登録してないとなると他の店に行くわっていうふうに選ばれてしまうようなことがあり得るかもしれないってことになりますね。
はい、
この辺がちょっと大きな差になってくるかと思います。
お客さんが増える減るっていうところも一つメリットデメリットになってくるかと思いますが、それ以外にも何かこういったメリットデメリットありそうな気がしますね。
そうですね、一番根本的なところは免税事業者の方はですね、まず自分がインボイスのライセンスを取らないと、そもそもそのインボイスをまず発行できないので、じゃあ発行できるように登録しようというふうに思われるかもしれない。
はい、
でもそうするとですね、インボイスは出せるかもしれないけれども、その方はですね、納税義務者に変わってしまうわけです。
はい、
今まで免税だったので、もらった消費税っていうのは売上にしていただいて構いませんよということになってたんですけれども、それがですね、年度末にはちゃんと確定申告をして所得税と同時に、消費税まで払わなきゃいけない羽目に陥るということで、もうメリットデメリット両方あるわけなんですね。
はい、
本当に必ずしも登録した方がいいとはちょっと申し難い、自分の判断でよく計算されてやることかなというふうには思います。
はい、このあたりの判断、やっぱり今お話がありましたけれど難しいところがあるかと思いますが、もし気になった方どういったところで相談すればよろしいでしょうかね。
それはもうこちらのよろず支援拠点の方にぜひおいでいただいて、それなりに数字がお示しいただければ簡単にシミュレーションして差し上げることができますので、
はい、
ちょっとご相談されたらお助けできると思います。
はい、
で今ちょうど税制改正が発表されまして、来年の4月からもしかしたら導入されるかもしれないっていう可能性が出てきた制度が若干ありますので、
はい、
そういったものも含めてですね、ちょっと最新の情報をぜひ取得していただければなというふうに思います。
はい、ここまで3回にわたりまして、富山県よろず支援拠点コーディネーターの崎山剛さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
失礼いたしました。
経営や事業についての相談サポートは富山県よろず支援拠点までどうぞ。詳しくは公式ホームページをご覧いただくか、電話 076-444-5605 076-444-5605 番までお問い合わせください。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りしました。ご案内は今井宝部でした。